ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで今週お送りするのもドルフィンです。はい、ということで前回かな、前々回からお伝えをしておりますが、ダラプロは一応年内ドルフィンがお送りいたしますので、そこのところね、あと何回今回からするとあと2回かな、そうだね、あと2回年内お送りしますので、ちょっとねトモキンがのっぴきならない事情があるということで、はい、あのドルフィンがお送りします。で、前回お伝えをしておりましたように、ドルフィンは、奈良マラソン12月10日の日曜日にね開催された奈良マラソン、フルマラソン走ってきました。はい、疲れましたねめちゃめちゃ疲れた。結果からいくと、2時間半4時間半を目標に走りますと、で爆走してくると、言いましたが、結果は4時間53分。はい撃沈です。撃沈したな。もうね、何がって、そもそも暑い。12月10日の日曜日、この間多分全国的にね暑かったと思うんやけど、その前日の土曜日からして暑くてね、でこれ怪しいなと、明日やばいなと思ったんで、急遽、半袖半パンを用意して、12月のジョギングでもさ、やっぱ、走っててもね、こう体温は温まってくるけれど、でもやっぱ長袖で走るわけよ。だけどやばいなと思って、で半袖を持っていって、かつあの袖だけの今さ、なんていうの、あの袖だけのなんていうウェア、あの言ったらスタン・ハンセンとか小島聡のさ、あのラリアットの長い版、ラリアットするとこのサポーターの長い版よ、あの袖のね、そうそう、それを両腕の一応持っていって、寒かったらそれをつければいいかなと思ったけど、朝の時点でもまあもういらんかなというようなのが予想できたんで、それでも暑いぐらい、もう半袖半パンでもっていう暑さにやられたのと、あと俺6年前にも1回この奈良マラソンっていうのに出ていたんだけどね、その時に実は思ってたなと、この大会もう二度と出たくないと思ってたなっていうぐらい、もうねアップダウンが激しくて、もうあのね、高低差でいくと高低差 600m、 あの俺のこのマラソンアプリで実際走ったの計測したら、上に 300m、 下に 300m、 まあ高低差で 600m あって、であんまりこうフラットな状態で走れる場面っていうのは少なくて、特にね16キロを過ぎるともうほぼ上り下りを繰り返すと、で、それで足がねやられるというところではあったんですよ。もうね、何がってね、ずっとしんどいのあの俺普段のジョギングで、1キロあたりのペースが5分30秒ぐらいでこう、平均的に走って、早くて5分切って4分50ぐらいっていうのも走れるんだけど、ちょっとしんどくなるんで、そうならないようにって言って、5分30秒で、 だけど計算上よ、これ1キロあたり6分で走ると 42.195 キロだから、だいたいね4時間十何分ぐらいで走れる計算にはなるのね。だからそれでも6分ぐらいで走れればいいかなと思って、負担にもならないし、で6分ぐらいでこう走っておったわけなんですよ。でコース上に、ペースセッターっていうランナーがいててね、この人についていくと例えば、42.195 キロを4時間で走れますよ、4時間半で走れますよ、3時間で走れますよみたいな人たちがいて、でその4時間半の人たちにずっとついていってたの、途中で見つけてね。でその4時間半の人たちについて10キロ地点ぐらいからついていったのかな。でその25キロ地点ぐらいまで追いかけたんだけど、そのなんだろうね、普段そんな距離じゃ疲労がたまらないような、例えば10キロ地点ぐらいからもう足に疲労を感じていて、なんだったらちょっと刺激与えたら足がつるみたいな感じの違和感がずっとあってね。でその25キロはさ、もうさっき言ったこうアップダウン繰り返す一番底にいたわけなんだけど、そっからまたいっぱい登らなきゃいけなくて、でもうやべえなと思ってちょっとその人についていくのやめてぼちぼちと行こうとというところではあったんだけど、さっきのね高低差でいくと上りはまあもちろんしんどいけど、下りもね、これ30キロ超えての急激な下りを走っているとこう体重が全部足にかかるんで、本当にこうすぐつるような感じなので、もう30キロ超えた時点では、両足の、太ももの前後ろとこう両ふくらはぎとね、あと膝の内側、ちょっと皆さんこう膝を触ってみてくださいよ、膝の内側のちょっと上あたりにちょっとボコってやったこうお肉の辺があるでしょ、ね、筋肉というか筋っていうか、ここがこの6箇所がね常にこうつる状態、そうで常につっておるんだけど、前行かないといけないからさ、でこう前行くでしょ、そしたらもうとんでもない釣りがあった時に一回止まってストレッチをすると、ストレッチをするとちょっと別のところがまた釣るっていうね、これ負の連鎖をずっと繰り返しててもうめちゃめちゃしんどかったんですよ。はい、まあそれでもね、4時間53分という、まあ目標にはね23分届かずでしたけれど、まあ、こう奈良マラソンの レビューというかレポートとかいろいろ見ておると、国内の市民マラソンの中では屈指の過酷なレース、やっぱこうさっきの高低差なんだって。でこのレースで自己新記録を狙おうとしてはいけませんって書いてあって、反対にいつも出てるタイムよりも 2、30分遅くなりますっていう風な感じには書いてあったから、まあそれ考えるとここから 2、30分を減らすと、まあ、4時間半ぐらいにはなるので、まあ次ね 2月の25日やったかなの日曜日に大阪マラソンって、フルマラソンまた走るんで、その時にね4時間半目標にしていきたいと思います。まあでもなんだかんだで、これまでの自己ベストが4時間57分だったんで、4分、そうそう、このアップダウンきついコースの中で4分縮めたというところでね、まあいいかなと、思ってはおります。でね、ものすごく沿道にたくさんの人たちがいて、でこの奈良マラソン自体もコロナの前2019年以来4年ぶりに沿道の声を沿道から声を出して応援してもいいよっていうような解禁をしたということだったので、すごくたくさんこう声援もらえたんだけどね、その中にね重心サンダーライガーの格好、もう全部もうマスクもだしさ、上下も格好した沿道で応援してくれる人がいて、でダラプロ的にはさ、やっぱその人と交流を持ってやっぱ声も聞きたいしさ、でなんでこんなことしてるの かとかも聞きたかったんだけど、もうあんまりにも疲れているのと、何このコース、沿道から一番遠いところを走ってるタイミングでライガーがいてね、えで俺もライガーっては言ったものの、ライガーのところに行く気力もなく、ちょっとね、あの重心サンダーライガーとね本当コンタクトを取れなかったっていうのがすげえこう心残りなんですよ。だったら言うなっていう話でもあるんだけど、この奈良マラソンでね、ちょっと奈良マラソン重心サンダーライガーで検索したら出てくるかもしれないけどね。で、あのその日俺、あの自分の好きなさ、あの J リーグのチームの名古屋グランパスのチームのユニフォームを着て走ったんだけど、その J リーグのユニフォームをね着て、走る人たちの集まりっていうのがレース前にあって、でその人たち30人ぐらい集まったのかな、でみんなで写真を撮ってたりしたらね、その模様が NHK に撮られてて、そう NHK デビューですよそう NHK 出ましたんで、これでもどうなんだろう、 NHK 奈良支局かなんかなんかな、でも多分こう TwitterX で奈良マラソンJユニランナーみたいんで検索すると、それをみんなリツイートとかしてくれてるんで、あのドルフィンが映ってるのが見れるかもしれません。多分3分ぐらいの、その奈良マラソンの話の中の一番最後に映ってますんで、ドルフィンを探せね、これ本当、あの本当に 2,30 人いる中のうちからドルフィン探さなきゃいけないんで、これはよっぽど、これでドルフィンを探せたらもう、あのこのダラプロファンとしては皆さん超一流になるんで、ちょっとね、ダラプロじゃないや、奈良マラソン J ユニランナーで調べて、その動画からドルフィンを探してみてもらえたら、何色の帽子かぶってたかとかね、これドルフィンですよねっていうのが分かってくれたら、はい、嬉しいです。あと本当にあのドルフィン頑張れのポスト、ツイートありがとうございました。本当にこうね、レース終わった後、励みになったっていうか、嬉しかったです。ね、それ見て、僕も、いや、頑張ったなって思えたし、なんだったら本当レース終わった後にね、くれた照井さんも、照井さん遅いよ。もう終わっちゃってるって、俺帰ってる電車の中でやったんかな。か家帰ってから、あのドルフィンさん頑張ってっていうのが来たんで、まああれもね、ご愛顧ということで、ご愛嬌ということではあると思うんですが、すごく嬉しかったです。本当皆さんのね、ああいったなんかこう声援っていうのが本当力になったというのは思いましたんで、またね大阪マラソンの時も、遠くからの声援いただけたら嬉しいです。はい、ということで、この1週間ぐらいでね、前回の放送で、内藤哲也のオールナイトニッポンがあるよというふうに、お伝えをして、俺が好きな、オールナイトニッポンをお伝えしたかと思います。前回かな、前々回かな。で、なんとね、まあ無事に放送されたみたいなんですが、無事に聞くのを忘れておったということで、すっかり忘れていて、あれ夜中、あの日の夜中に起きて目を覚まして、スマホ、時間を確認するのにね、スマホを見て、たまたまこう X を開いたら、一番最初に出てたのがその照井さんの、内藤哲也のオールナイトニッポンを聞いたみたいなポストを見てさ、あーやべえということで、完全に聞き忘れてたし、なんだったら今もうまだ聞けてないので、どっかでね聞かなきゃいけないよね。いや本当に、で、あのあれ以降ね、同じように忘れたっていう土井さんね、もう、一緒にこうコメントくださいましたが、本当土井さんもね、この土井さんさ、なんか内藤哲也のオールナイトニッポンはこう聞くのを忘れたけど、ドルプロはすぐ聞きますみたいな、こんな嬉しいねポストをこう配信っていうの流してくれていて、もうすげえ嬉しいんですけど、多分世の中的にはこう統合不動統合でいくと絶対内藤哲也を聞くべきなんですよドルプロよりも、こんなね中身のない、しかも今の ところも、これ今何分、もう15分ぐらい喋ってるけど、ほぼプロレスの話しないもんね。ラジオと、奈良マラソンの話、まあ今ね、せめてライガーと内藤哲也が出てきたけど、でもプロレスの話全くしないプロレスポッドキャストだからね。でも iTunes で聞いてくださってる方は多分ご存知だと思うんですけれど、こう聞いてくださった方のレビューを見ると、プロレスの話しないならやめちまえっていうコメントをねいただくぐらいのポッドキャストですから、あの皆さん、あの時間を有意義にこう使っていただいたら嬉しいですので、ただね、こう本当聞いてくださるっていうのはもう本当にもう嬉しいことですし、あのいつも言うようにFMW 機のね、応援か厚しはないですけれど、一人でもダラプロ、ドルプロを聞いてくださるリスナーの方がいる限り、もうか、ずっと配信はし続けるということで、はい。それ聞き忘れたよっていうのをお伝えしたかったんで、その土井さんでそう思い出した。あの、アバンサルの興行が12月の3日だったかな、2日だったか3日、あの最初の週にあったんだよね、あのセロさんの、怪盗セロさんのたちのプロモーション団体になるのかな、神戸のリングソウルであったと。で、詳しい話は何も聞いておらず、トモキンから写真が、送られてきた。あれ、ダラプロ交流ラインのライングループでかな、タイトルマッチが今回ね、セロさんあって、でどうやらちょっと負けてしまったようではあるんですけれども、ね、ちょっと残念な結果ではありましたが、またね、どっかでセロさんにも出てもらいたいですし、確か去年、年末に最後出てもらってたと思いますので、ちょっとどっかでね、また出てもらわなきゃいけないなと思います。で、ね、ちょっと気になる、その時にね、あのその日かな、あのクレイジー J さんだっけ、クレイジー J さんだよね、あの代表の、その日のツイートでこうみんなでリングでバーンザイしてる、あの UWF がさ、あの第二次 UWF があれ長野の大会、最後の大会で船木が前田さん出てきてくださいって言って、みんなでバンザイしたような感じの、あのバンザイな感じの写真上げていて、なんかね、いっぱいこういろんなことがあったけどみたいなことがね配信されておって、でこれってなんか会場行ってないから、どういう内容かが分かんなくて、ただあのことだろうなっていうのは前、何回か前のドルプロでお伝えした、多分 あの話とこうリンクすることなんだろうけれど、そこがねもうちょっとこう、掘り下げてさ、なんかやこうやなんていうの、まあ、それが X 上で、まあ、もちろんその会場ではそういう説明もあって、そういうマイクで話をされたんだろうけれど、そういったのも含めてこう配信しながらプロレスとして成立させてもらえたら、なんかもっと盛り上がるんじゃないかなっていうところと、やっぱりこうプロレスなんでね、そういったところもいやたくさんこう嫌な部分だったと思うんだけれど、そういうのもこうね、こう露出しながら、でそれをこう成立させるっていうのが一つのこうプロレスでもあると思うし、ね、例えが合ってるか分かんないけど、昔橋本真也がさ、トニーホームとか天竜源一郎にこう負け続けて、で最後勝つみたいなね、で何だったら小川直也にはこう負け続けた姿も全部見せ続けたっていうところを、ああいった部分もね、やっぱこう負けるとか嫌な部分を見せるっていうのも大事なことだと思うんで、だそういうのも何かこうもうちょっと説明があったら、ね、こう感情移入がしやすいなというところがあったんで。はい、でそんなセロさんは今なんかインフルエンザにかかっておるということでね、ちょっとね、インフルエンザかかってるっていうのにマスクかぶってね、写真をツイートポストしてるし、まあ大丈夫なんでしょう。でトモキンもその日見に行っていて、写真が上がっておりましたが、さっきこの、ね、放送の冒頭で言ったように、のっぴきならない理由で収録できないというふうに聞いておったものの、そっち見に行けれるんじゃないのなんても思いながらどうしたもんかと思っております。はい、で行くと、直近で行くとあれかな、なんかプロレス大賞が 発表されましたよね。プロレス大賞、はい、トースポプロレス大賞か。 MVP が内藤哲也、はい、ベストバウトが中村対グレートムタ、もう本当1月1日の武道館だよね。で最優秀タッグが後藤博之吉橋で、主勲賞が高橋宏夢、関東賞が剣王、技能賞が青柳馬、女子プロレス大賞が中野タム、新人賞が斉藤ブラザーズということで、まあほぼこうメジャーと呼ばれる団体の選手で、全部ね揃えられたわけなんですが、まあ、内藤に関してはタイトル戦線に絡んでないとかタイトルを取ってないにもかかわらずね、まあ、G1 のことなんだろうけれど真田じゃないんだなみたいなところもあったし、まあ、やっぱね、やっぱもうどうだろうな、こう内藤とかさ、まあ、真田もそうだし、岡田もちょっと年下になるけど、やっぱその世代じゃなくてもう一個下のさ、まあ、新日でいうとこの海野とかさ辻とか成田でノアだとさもう清宮とかあの辺がこう MVP を取るぐらいになってこないとちょっとマンネリ化しつつあるよね。いつまでも あの辺たちがっていうのはちょうどっていうかもうそろそろ世代交代しなければいけない時期ではあるのは間違いないかなと思います。まあまあただ、まあ、そんだけ活躍したということで、ねってことなんでしょう。で、ベストバウトはもうこれはさなんだろうな、まあ、この試合が組まれたところから含めてでこの試合の内容からもうこれだろうっていうふうに言われてたしね、はい、もうこれはしょうがないよね。だこれがあるがゆえに今度の丸藤対いぶしっていうのは、まあ、こうね内容がさより求められるんだろうね。うん、いやでもそっか1月1日個人的にはな、俺が見に行ったジュリア対鈴木鈴が良かったんだけどななんて思うんだけどな、でなかなか取りにくいづらいのかな女子は。で最優秀タッグ、まあもうこの辺はいっか本当に最優秀タッグはだってこの間あれでしょ、ワールドタッグリーグ優勝したからとかさ。でもタッグはさもうなんだろう、本当ここ数年もっとかタッグというのがなんかもうクローズアップされないからね。で勲章はこれジュニアにあげるみたいな、なんだろうな。で女子プロレス大賞も中野タムなんかね、なんかこう話題をみたいなことが本当俺の好きなキッちゃんとかでも良かったんじゃないかとかさ思うし、なんかこの辺が難しいところではありますが、まあ新人賞はねいいと思います。斉藤ブラザーズ、はい、良いと思います。でまあせっかくなんでね、あのカテプロさんがさ毎年大西プロレス大賞ってやってるでしょ。今もやってんのかな、昔よく聞いてた頃ってやっててすごくね楽しみだったんでね、大西さんのこうプロレス大賞とかがさ、あれあんなんさやりたいなと思いながらなかなかやれないし、そんな技量もないんで、そこまでプロレスも見てないってもあんだけど、じゃあちょっとダラプロっていうかダラプロ、まあダラプロ&ドルプロの流行語大賞を決めたいなと思っております。はい、でまあ今日決めるんではなくて12月最後の放送配信が 2回あと12月29日金曜日の配信だと思いますので、そこでねドルフィンじゃない、ダラプロの流行語大賞をねちょっと決めたいと思いますね。ノミネートをねちょっとこう上げていかなきゃいけないんで、ちょっとねこう振り返った時に俺2つしか思い出せなくて、1つがドルフィンキモいねドルフィンキモい、もうこれしかこれしかというかこれが1つかな。でもう1つが倍っぽいね、倍っぽい、これも言い続けなきゃいけない、ほんと棚橋の愛してますぐらいね、これはもうこの2つ、一旦この2つなんですが、このダラプロヘビーリスナーの皆さんが思うなんか今年の流行語大賞みたいなのがあればちょっと教えてもらいたいです。それをちょっとノミネートしながら独断と偏見でドルフィンが決めますんで、ちょっとまた教えてください。はい、であ とはどうしようかな。もう25分ぐらい喋っているんで、年始のね、ノアと、新日のカードが発表されましたが、これはちょっと次回話そうかな。これはちょっと次回に置いときましょう。では、そろそろエンディングトークみたいな感じになっていきますが、それこそね、今日何回も名前出させてもらってるテルイ・ゴディさんのポストで、初めて気づいたんですが、シュプリームっていうブランド、皆さんご存知です。本当さ、原宿とかさ、代官山とかのお店なんかがすごくね、なんてボックスロゴみたいなさ、T シャツとかさ、なんていうの、パーカーみたいに出るとすごく並ぶみたいな、あのシュプリームよ。シュプリームからシュプリームコラボのグレートムタの T シャツが出るんだってそうで、リアさんちょっとこれ検索したら出てくるよ。全然新日の会場で売ってたあの感じのデザインの T シャツと、あとパーカーはなんか昔のムタの写真がこう散りばめられたやつではあるんだけど、これもなんか別になんかデザイン性があるかって言われるとそうでもないんだけど、多分シュプリームだからすげえ高くなったりするんだろうけどねすげえとこ行くなと思って、なんかこれでも欲しいかって言われると個人的には欲しくないないらないかなって。これだからシュプリーム好きとかの人はこれ買うのかな。多分今週この配信で行くところの今週のやつとかで発売されるのかな。だからシュプリームの並び動画とかを出してるね、 YouTube の人たちがいるわけよ。俺結構見てて、そのスニーカーとかシュプリームの並びの、自分こう並んで買う方じゃないんで、こう並ぶのを見てるのが好きだからね、そういうのを見るんだけど、ちょっと皆さんもちょっと見てみてくださいよ。シュプリームスペースグレートムタ T シャツどんなもんか。だってそれでも1万円ぐらいするんですからもう高いんだよシュプリームね。昔ほんと俺が大学生の時は20何年前とかに、本当なんかシュプリームって言われ始めた時に買ったりとか、当時チャンピオンとコラボしたシュプリームの T シャツとかを買って持ってたけど、もうそれ以来シュプリームのを買ったことがないもんね。うん、あんな並んでまでみたいなところがちょっとどうしてもね、このおじさんには今抵抗がありましてね。だったらこの二次流通って言われるのかな、ちょっと高くても時間をそれで買えるならみたいなところ思っちゃうところもあるんで、はいですね。で、あとそうです、そうグレートムタで思い出した、12月23日の土曜日にノアの興行で幕張である興行があるんだけど、この日に、武藤敬司が先着100人のサイン会をするそうです。はい、なので関東近郊のダラプロリスナーさんで、ノアもしくは武藤が好きな方はぜひちょっと行ってみてください。なんと12月23日は武藤の誕生日なんで、俺なんかねすげえ覚えてるね、昔から12月23日、まあだからっていうのもあるんだろうけれど、なんかやるらしいので、はい、ぜひ今年ね、今年2月のあれ何でしたっけ、11日ぐらいだったかな、ノアの興行で俺は先着100人のうち110人目ぐらいで漏れたから、このサイン会、そうね、サイン会に行けなかった、たどり着けなかったので早めに行った方がいいですよ本当に。意外と並ぶから、みんな武藤好きみたいで、なんかあれ俺に違うな、その会場の1時間前に行って110人目ぐらいだったんで、やっぱ1時間半から2時間前ぐらい、大阪でそうだからもっと早くかもしれない、2時間前ぐらいには行ってた方がいいかもしれないです。ただそれをこれも確証じゃないからね、気をつけてください。はい、なので皆さん、この年末にかけて武藤に会いたい方は、はい、行ってみてください。で、前俺がさ、大阪で行った武藤と蝶野のトークショーみたいなのがね、あんなんかさ毎回こう繰り広げられてるじゃない、いや開催されていてね、大阪ではあんまりないんだけど東京でずっと開催されていて、で 一回そこでメールで登録したからなのか、すごくその今度こんなんありますよっていうメールが来るんだけど、来年年明けかな、武藤長野対ダンプ松本ブル中野っていうようなトークショーが行われるそうです。はい、あのこれちょっとね、どういう組み合わせか分かんないし、どういう話になるか分かんないし、面白いのかも分かんないけれど、ただ、参加費9500円で、5000円払えば、5ショットの写真も撮れて、4人のサイン入り色紙ももらえるということなので、そのね、闘魂三銃士だけじゃなくて極悪同盟も一緒にみたいな、もし方がいらっしゃれば、はい、ぜひぜひ行ってみた、見たらと思いますが、なんか長野とかがすげえ気遣って話すような感じは、想像ができるので、でも長野とブル中野は YouTube で絡んでるもんね。長野とブルダンプ松本とかさ、武藤とダンプ松本が何話すのかっていうのは逆の意味で楽しみかもしれません。はい、ということで、今週もそろそろ、ね、30分を超えたので、終えたいと思います。次回はね、1.4 の新日と 1.2 のノアのちょっと対戦カードをこう見ながら、実はもうプリントアウトしてさ、今日話そうかなと思ったけど、思いのほかちょっと奈良マラソンの話とかさ、ライガーの話ちょっととね、ちょっと別の話をでね、もうちょっと話が膨らんでしまいまして、オールナイトニッポンか、はい、なのでまた、次回お話ししたいと思います。ということで、今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、バイポイバイポイバイポイ。
プロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraproducom、 info@daraproducom まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。